鎌倉ラジオレター。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのゆりです。先日久しぶりに実家の山口に帰省してきたんですけれども、両親と兄と一緒に萩と津和野に小旅行をすることになって、私の主催しているラジオプロジェクトラジオ寺子屋のインスピレーションをもらった吉田松陰先生の松下村塾と、松陰神社にもお参りすることができ、その他にも幕末の日本を牽引したたくさんの歴史的人物の息遣いを感じるゆかりの場所を訪れたりして、実は日本史には造形が深くない私なんですけれども、萩や津和野の山陰ならではの独特の静謐さと澄んだ空気に身を置いて、土地の空気を吸って風や光を浴びながら感じたのは、私たちの体や心は自分たちが生まれ育った風土の影響をたっぷり受けて育まれているんだなという思いとともに、地元山口を遠く離れて久しい私ですが、車で全国を旅していろんな場所に大切な人とのつながりができたり、この鎌倉葉山エリアとのご縁も今や10年以上となり、この土地に深く根ざした暮らしをしているという、この土地とのご縁の不思議にもいろいろな意味で感謝が湧いてきたんですね。ということで、
はい、
今日のゲストにお迎えしているのは、実年齢は21歳だけれども精神年齢は60代とかって、ね、伺っていますけれども、歴史や観光、鉄道、音楽が大好きな学生さん、橋本一馬さんをお招きしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめまして。一馬さんとのご縁は、神田一子さんってね、
そうですね、
このラジオレターにも27回に、はい、登場してくださったんですけども、はい、私がいつもラジオのパーソナリティをね、はい、一緒に務めさせていただいている講座があって、
はい、
そういうご縁の方にご紹介いただきました。
はい、ご紹介いただきました。
で、私ね、もう最近20代のね若い方とお話しする機会がめっきり減ってしまっているのでね。
本当ですか。
すごくこうちょっと今日はウキウキしておりますけれども。
ありがとうございます。
はい、なんか一子さんとはその音楽活動でご縁があったと聞いているんですけども、
はい、
どんな活動を今されているんですか。
そうですね、基本的には鎌倉、あと少し逗子を中心として、主に、カフェとか、あとはなんかちょっと演奏できるスペースなど場所をお借りして、その中で、いちこ先生を、歌ってもらってるんですけど、その他の、カホンの方もいたり、あとはウクレレの方もいたり、あとはクラリネットの方もいたり、で年齢もですね、本当に高校生から、自分みたいな大学生もいますし、あとはお母さんの世代、そしてまたさらにこう生き生きとこうされている、また上の世代の方もいっぱいいて、本当にとにかく多様性をもう本当にもうテーマといいますか、それでこう曲もですね、いろんな曲をやって、
ジャンルも様々、
もう本当にもうそんな感じです。もうとにかく元気いっぱいのライブで、すごいやっぱ演奏してる自身もやっぱ楽しまなくちゃいけないので、すごいやっぱすごい楽しいっていうのを大事にしてるグループといいますか、メンバーだなって自分でも思っています。
ご自身はギターを弾かれたり、はい、歌も歌われたり、
そうですね、
しているんですよね。
はい、
なんかね、今日ねお見せできないのが残念なんですけれども、作られたというこうレコードね、
そうですね、
リアルアナログレコード、
はい、
と、CD と、
そうですね、
持ってきていただいてるんですけど、
はい、
結構レコード作るってマニアックですよね。
そうですね。もともとリサイクルショップで、もう値段もつかないようなぐらいの、本当にこう段ボールに、お店の人もこういじってないんじゃないかぐらいの感じで、そこに置いてあるものを自分でこう引っ張ってきて、そんでこう開いた時に、今でも結構覚えてるんですけど、本当にいくらだったか、当時シングルレコードが本当22円ぐらいで売っていて、結構印象に残ってるのはやっぱりここら辺なので、サザンオールスターズのミスブランニューデイだったと思うんですけど、そのレコードがこう見て、これは本当にまだ全然使えそうだし、絵も綺麗だし、なんでこんなにいいものがこう巷にいろんなリサイクルショップとかで、でも値段がつかないような ものとして扱われてるんだってことにすごい衝撃を受けて、レコードがやっぱり一番最初になると思うんですけど、そこからやっぱレトロなものとか、やっぱもうみんながこう目を向かなくなったものにすごくやっぱ興味が湧きましたね。
なるほど、
はい、結構聞かれるのが、父親が昔こう音楽レコード聴いてたからいただいたんじゃないかとか、うん、母親がとか言われるんですけれど、うん、実は全然そうではなくて、なこれ聴くためには何が必要なんだっていうのを考えて、あ、でやっぱり今あのインターネットが発達しているので、うん、こう自分で調べてみて、うん、あ、レコードプレイヤーっていうものがあって、あ、これはこうオーディオがあって今度アンプが必要で、うん、あ、でもそうかと思うけど、カセット、今でいうウォークマンみたいな、うんうんうんうん、そういうこうちっちゃいこう、
はいはい、
ポータブルのものもあって、うん、あ、こういう世界が実際にあったんだっていう、実際に、そして、あの親の世代とかもっと上の方の世代が実際にこう使ってたんだっていうのに、うん、すごくこう憧れましたし、うん、感動しましたね。
わー、はい、本当に、いや、なんかね、聞いたことがあるんですよ、そのカセットテープってね、
今、はい、
ね、あの私たちはもう通り過ぎてきているけれど、はい、今若い人たちの中でカセットテープ、
はい、
ウォークマンを、はい、なんかこう使う人がちょいちょいこう増えているという。
そうですね、多分背景多分2つあると思いまして、うん、1つは、意外とみんなラジオ聞いてるんですよね、学生の世代って、うんうん、でみんなそれぞれあの好きなバンドだったり、うん、音楽アーティストだったり、はいはい、まあ、そういう方がこうパーソナリティやってるラジオ見てたり、うん、一方でこう地元のずっとこう昔から続いてるようなラジオをずっとみんな聞いていたり、うん、っていうのがまず1点と、うん、もう1つはですね、やっぱりこうなんだかんだ今携帯で音楽聴くことできると思うんですけど、うんうん、やっぱり根っこにはまだ自分たちこう CD とかレンタルして、あとは図書館とかで借りて CD を聴いていたっていうやっぱ記憶があると思うんですね、
はいはいはいはい、
なんかそれを、まあ、持ってるものとか持ってる CD 引っ張り出すときにウォークマンとか使ってみたり、
なるほど、
そういう背景もあるんだなって思います。
なるほどね、はい、実際こう、まあ、ネットで聴くこともしてるだろうし、
はい、
そのウォークマンとかに落として、はい、レコードに落としてとか聴いてると
はい、
なんか違いってあるんですか？
そうですね、
テンションが違うというか、なんか
そうですね、テンションももちろん違いますし、
うん、
ま、あの、やっぱまず第一になるのが音があったかいってよくいろんな方言われると思うんですけど、あの簡単にその上の周波数と下の周波数削られているので、うん、波形的にこうかまぼこと型といいますか、こうモコッとしたような音質になるんですね、
うんうん、
なんかそれがきっとまずあのあったかいなって思う、うん、あとレコードでしたらパチパチした音ですよね、
パチパチした音ね。
であとやっぱり聞き方に注目してみると、
うん、
そのカセットテープレコードって元に戻すってことができないですよね。
あ、そうね、
なので一回通った音っていうのはやっぱ聞き続けるのが一番いいですし、うん、そういう意味でこう作品を一番頭から最初までしっかり楽しむっていうのと、やっぱ一音一音しっかり聞くっていうのが、
うん、
あの携帯とかの聞き方と違うのかなって個人的に思ってます、
うん、そう言われてみれば、なんか私こう頭出しって言うじゃないですか、
はいはいはい、
曲の頭出し ね、
はい、
あれがあの機能ができる前も知ってるの で、
そうです、
ね、あれができた時すごい画期的とか思ったんだけど、はい、ね、最後まで聞かないと、はい、あの
そうなんですよ、
先に進めないみたいな、
はい、
ところあったなって。
そうですよね、
うん、面白い。そういうこうなんか不便さが、
そうですね、
逆にこうなんだろう、味わいになるというところもあるのかもしれないですね。
そうだと思いますね。なんかもともと今ってレコードって1900、本当に戦後に入ってから電蓄って呼ばれるようなもので、
はいはい、
こうまあコンセントにつないで音楽を電気的に増幅するっていう形だったと思うんですけど、それ本当にこうアメリカ、あの欧米から入ってきて、
うんうん、
でそれでこうなんて言えばいいんでしょう、最初のこうレコードっていうのは、うん、まあ、今でいう SP 版っていうやつなんですけど、
うんうん、
回転数も違くて、
うん、
でアナログなんですね、
うん、
要するにこう針の振動をホーンでこう物理的にすごい大きい形にして再生するっていうのは、すごくこう、そういう意味では、あの元々はそのなんて言えばいいんでしょう、生での演奏っていうのが一番素晴らしくて、それをこう気軽にこういろんなカフェとかで繰り返し聴けるようにするっていう意味で、やっぱそのレコード版だったりそういうものが出てきてると思うので、やっぱりそのレコードはそういう聴いて楽しむ良さっていうと、やっぱ生の演奏の良さっていうのも改めて、そのレコードが人気になることによって逆説的にこうまたこうそこいうところにも生の音っていうのも再注目されてると思いますね。
なるほど、はい、詳しい
ありがとうございます。
あのいろんな引き出しを持ちと聞いているので、はい、あのこぼれ話の方でもたっぷり聞かせていただきたいと思ってるんですが、はい、そんな和真さんが書 いてきてくださったお手紙はどなた宛てなんでしょうか。
はい、これもですね、はい、だいぶ悩みまして、
悩みました。
で、あえてですね、うん、高校2年生の自分へっていう風にさせていただいたんですけど、うん、今自分はですね21歳で大学3年生になるんですけど、うんうん、ちょうど高校2年生っていうと、まあ、16歳、17歳ですね、うんうんうん、で、まあ、ちょうど5年前ぐらいになって、他の方の聞いた中で、
うん、
もうちょっとこう例えば30年前だった
り、はい、そうね、はい、いろんなバリエーション、
そうですね、いろんな方あったと思うんですけど、あえてこうちょっと、
うんうん、
直近でちょっと考えてみようかなって思いました。
なるほど。じゃあ読んでいただけますでしょうか。
はい。高校2年生の自分へ。お久しぶりです。元気でやっていますでしょうか。現在21歳で大学3年生の自分は、ありがたいことにこうして機会をいただき、16、17歳の高校2年生の自分に宛ててお手紙を書くことになりました。高校2年生のあなたは今進路の選択を考えなくてはならない時期に差し掛かっていると思います。幼稚園、小学校、中学校とずっと同じメンバーの地元の狭い地域から外に出てみたいという一心で高校受験をし、高校生になって早1年、生まれてからずっと焦って急いで生きてきたので、少しはのんびり海でも見ながらぼーっとした生活をしようと思っていたのに、もう自分の将来について考えなくてはならないなんて大変大変お気の毒に思います。その中で高校がつまらなくなり、友達に相談することがもともと苦手なために、逃げるように週末はほとんどアルバイトに行くことが増えてしまったと思います。何より同級生に合わせるふりをすることが何よりの苦痛だったと思います。今あなたの中には3つの選択肢があると思います。1つ目は高校1年生から始めた駅でのアルバイト、小さい時の夢だった電車の運転士になるためにこのまま頑張っていきたいということ。2つ目は小学5、6年生からコツコツやってきた音楽活動をこのまま続けて音楽業界で生きていきたいということ。3つ目は簡単に言えば、まあ、雑学なんですけど、歴史とか、まあ、物に対する幅広い知識を生かして、まあ、これまた小さい時からよく週末に父親と行っていた博物館の学芸員として研究だったり解説っていうのを続けたいということ。結論から言えばどれ一つも諦めきれずに21歳を迎えてしまいました。この言葉を聞いて、あなたは絞りきれてないなんて中途半端じゃないかとか、少し背伸びをして人間に存在理由以上の意味なんてあるのかと思うことでしょう。しかしながらあなたはどれ一つも諦めきれずに21歳を迎えてしまいました。予想できたでしょうか。予想できていましたよね。今思えばきっと自分が思う選択肢から選択することで、その選択を自分自身で選んだ間違いのないものだと信じたいのでした。残りは消去でしょうか。これではその過程で出てきた選択肢に意味がないということでしょうか。簡単に言います。捨てないで取っておいてください。現在大学3年生の私は、皮肉なことに高校2年生のあなたが羨ましいと思うほどに時間に余裕が与えられています。もちろん以前にも増して考え事も増えました。しかしながら今は消去しなかったそのたくさんの選択肢によって支えられています。これからもよく考え続けましょう。水分補給と同じくらいにこまめにメモを取り、喉と頭を乾かして生き続けましょう。そして歴史は信頼の厚みです。友達しかり、大切なものしかり。最後に近況報告です。レコードと楽器は相変わらず増え続けています。それと何でも捨てないで取っておくのもほどほどに。大学3年生の自分より。
面白い。
ありがとうございます。 がとうございます。
その時の自分がどれぐらいそれに悩んでたかっていうことが痛いほどわかるからね。
そうなんですよね、
もう勇気づけたくなる。大丈夫みたいな、こうすればいいみたいな。
やっぱりその時って自分が見えてる世界とか自分の知ってるものが全部正しいものだって、しかそれしかないっていう風にやっぱ思ってるんですよね。それってやっぱりすごく、もちろん視野が狭かったり、単純に知らないだけっていうものもあると思うんですけど、やっぱりその時間が経ってみて、じゃあ全部やってること同じかって言われたら全然そうでもなくて、もちろん変わってない部分ももちろんあるし、でもやっぱりいろんなこう人と話したり本を読んだり、やっぱ生きていく中でやっぱ新しいことを勉強するっていうか身につけるっていうのって絶対あると思うんですね。やっぱそのあるとないで見えてくる視点っていうのってやっぱり絶対変わってくると思うんですね。
そうですね。なんか本当そんなね、こう5年ぐらいですよね、
はい、
その
5年です。
5年先輩になった自分がその後輩の自分に、はい、全部取っておきなさいっての
そうです、ね、
捨てないでいいんだよっていう一言はすごく私はこう温かく響いたんですね。
あ、
うん、きっと2年、はい、高校2年の時の自分は、まあ、正義感やね、いろんな、うん、あの気まじめさや一途さやそういうものがあの自分をちょっと苦しめることによってこう選べない自分にあの悩んでたのかなって。
そうですね、
うん、でも5年経つと
そう
捨てなかったことで生かされてる自分がいるっていうことにこう感謝が湧いているっていう、この大きな変化、
そうですね、
うん、があるんだなって思うと、なんかすごいあったかい気持ちになりました。
ありがとうございます。
いやー、そんなね、あの和真さんのお話をいろいろこれからこぼれ話の方で聞いていきたいと思いますので、最後にですね、あの音楽活動もそうだし、今ねいろいろ落ち込んでることあると思うんですけれども、はい、何か告知しておきたいなとか、あのご案内しておきたいなと思うことがあったらお知らせいただけますか。
はい、そうですね。Facebook っていうのをやっておりまして、うんうん、主にこちらの方で自分の活動だったりとか、うんうん、音楽活動、先ほどお話しさせていただいたんですけど、はい、あの神田一子先生と一緒にやらせていただいてる音楽活動っていうのは、まあ、主にそこで告知とかさせていただくので、うん、まあ、もし興味がある方、まあ、元気になりたい方はですね、あ、うん、ぜひあの見に来ていただいて、うん、あの音楽聴きに来ていただけたらなっていうふうに思いますので、
じゃあぜひぜひサイトの方にその URL をちょこっと載せさせていただいてもよろしいでしょうかね。
はい、
はい、ではこぼれ話をお楽しみということで、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。18分短いでしょ、
はい、
あっという間でした。もう FM の方でね、あの鎌倉のさっきのなんかオーバーツーリズムの話も聞きたかったんですけど、
はい、
あの全然
時間が
足りませんでしたね。じゃあそこから聞いていこうかな、
はい、
なんかあのさっきねこう入ってきて、自分の進路は研究員を目指していますって言われて、はい、ん、何の研究員ですかってお聞きしたところ、歴史のねことを今勉強されていてっていうことで、はいはい、どんなあのことなのかもう一度ねここでねあのお話ししていただけたらと思うんですけど、
はい、
はい、
結論から言うと、
うん、
問題を解決したいっていう研究者になりたいと思っていて、
はい、なるほど、
うん、でそのためのツールとして僕はこう昔のことを昔の人の文書読んでみたり、
あ、
歴史的な事実っていうのを自分で確認してみたりというふうに、まあ、そういう意味で、うん、研究を使って何か諸問題、現代の諸問題を、まあ、少しでも、まあ、本当に微力なんですけど、うんうんうん、解決できたらいいなっていうふうに今では考えています。で具体的には、うん、やっぱり鎌倉って今全然観光のお客さんまたちょっと変わってきてると思うんですけど、うん、やっぱりこのもともとオーバーツーリズムっていう問題がやっぱ慢性的にあって、
うん、
それってもちろんの車の交通の渋滞の問題もあったり、
うん、は
いはい、うん、であとはやっぱりあの何よりもこう地元でこう実際に生活されている方とやっぱあの県外といいますか、うん、こう鎌倉にこう足を運んでくださる方々がですね、うん、 うん、こうやっぱりこう人がおでこう一箇所に集まるっていうことで起きてくる問題、うん、例えばゴミだったり、うん、もちろんお手洗いだったり、はい、そういうものっていうのってまだまだこうなんて言えばいいんでしょう、解決できる方法っていうのは、うん、やっぱ考え続けなければいけないと思いますし、うん、じゃあ今こういう状況で通り過ぎたから、うん、こういう状況じゃなくなったからまあいいかってわけじゃなくて、やっぱ鎌倉自体が抱える慢性的な問題としてやっぱ捉える必要があると思いますね。
なるほどね。
それは単に経済的なその経済政策の中での問題とか、うん、行政的な問題だけではなく、うん、やはり地元の力方々のお話とか、うん、やっぱ考えてることをやっぱりしっかり受け取りながら、それとあとやっぱり観光する方々にやっぱ気持ちよく、うん、どうせ来ていただけるなら、うん、せっかく来ていただけるならやっぱり気持ちよく来ていただいて、ね、やっぱたくさん思い出を作って帰っていただくっていうのはやっぱこれは観光的な、うん、もう本質的なこの意義だと思いますので、うん、まあ、そこをうまく両立させていくために、まあ、いろんな観点の意見っていうのが僕的には必要だなっていうふうに思っています。
たくさんの人たちがこうやってね、はい、こう鎌倉鎌倉って言って来てくださることによって恩恵、受けてる恩恵もたくさん私たちもねきっとあると思うし、
そうです、ね、
かといってその、はい、本当にね、はい、江ノ電もゴールデンウィークとかも、はい、ディズニーランドかっていうぐらい、
そうですよね、
ね、はい、一両にの乗るのに何回待つみたいなね、
10分待っていただくっていうのも、ね、まあ、実際ありますよね、事実として、
ね、だから通勤にね、はい、使われる方とかがすごく困るとか、そういうリアルな問題もまあありますよね、
う
ん、
それ
をどうやって改善していくか、はい、どちらにとってものこう幸せな形で改善していくにはどうしたらいいかみたいなことを考えていらっしゃるってこと
です
か。
そうですね、特に今現在今自分は大学で、うん、まあ、歴史学を専攻していて、うん、主に近代の、
うん、
それこそ先ほど明治維新の話ありましたけど、ね、それ以降について自分はいろんなことを考えてるんですけど、はい、まあ、一つ自分の中で今見えてることっていうのは、うん、観光地をもう少し広げることができないのかなっていうのを自分の中で考えています、うん、やはりですね、うん、もちろん観光地っていうのは歴史があって文化があって、うん、お店があって、うん、そしてやっぱ鉄道があると思うんですね。でやっぱり鎌倉っていうとすごいコンパクトな観光、うん、やっぱ日帰りの方今でも多いと思うんですけれども、うんうんうん、もうちょっと観光地を広げてみて、例えばなんですけど、ほうほう、金沢市の、はい、正明寺とかですね、であとは藤沢の方ではですね、うん、藤沢塾っていうのはもともとこれは東海道53次に出てきます通りにもともと宿場町として栄えたっていう背景があり、また今明治の初年代に横須賀線が開通して、うん、鎌倉に来て観光するっていうことが多いと思うんですけど、もともと本意的な意味ではもともと藤沢塾からこう江ノ島に行って、うん、江ノ島からこう鎌倉に抜けていくっていう観光地のルートっていうのが実際あったんですね。でお雇い外国人も実際にこう日記に残したりしていますし、やっぱりそういう観光の仕方っていうのが実際ありました。なのでやっぱそういう意味でも観光地をもう少し広げて、もう少しこうワイドに考えるっていうのが、やっぱそのオーバーツリズムといいますか、やっぱ人の密度を減らすっていう意味でも、そうですね、必要だと思いますし、今まで目を向けていなかった観光地とか場所を新たにこう目を向けるっていうのを非常にこう、まあ、有効かなって個人的にはすごい考えています。
人がやっぱりその観光地に、はい、あそこに行こうって思うのってやっぱ何かその目玉があったりというかね、
そうですね、
そのまま環境がいいなとかね、そういう魅力が、はい、まあ、ある。でそれはその有名になればなるほど雑誌や、ね、テレビやで取り上げられて、はい、あ、こんな場所あるんだって認知されることが増える、はい、だからやっぱりどうしてもそこに人が集中してしまうってなると思うんだけど、
う
ん、その今こうね、こう場所を広げるっていうだけではなくて、そのここにはこんな面白いものがまだまだあるんだよっていうところを、はい、伝えていくような動き、
はい、そうですね、
を作っていくことによって、まあ、分散を避けられる、
そうですね、分散を避けられるっていうのが大事にあると思いますし、まあ、歴史を、まあ、魅力なんですけど、やっぱ歴史学勉強してるものとしては、まあ、そこに、まあ、寄与できるというか、まあ、今まで人が目を向けていなかったものにもう一回こう視点を当て直すっていうのは、まあ、自分といいますかできることなのかなっていうふうに考えています。
いや、なんかつながるなと思うのは、はい、その最初にねこうレトロなものが好きってね言われて、ね、こうレコードを発掘した時になんでこんなに素敵なものがこう打ち捨てられているんだろうっていうところから、レコード引っ張ってみたり、はい、タイプライター拾ってきてみたりとか、うん、そういうこう、はい、なんかそこに惹かれるものがねあるっていう、この感性がね、ね、カズマさんオリジナリティなのかなと思うんだけど、
はい、
うん、なんかこうそういうこう古いものを紐解いていった時に発見する、はい、新たに発見するものとかがきっとワクワクするんでしょうね。
そうですね、うん、やっぱり自分の中ではなんかちょっと今の話ちょっと変わっちゃうんですけど、うん、古いものというよりも、うん、むしろ新しいものとして捉えてるんじゃないかなって最近思っていて、
面白い、
もちろんなんですけど、レコードリアルタイムはもちろん知らないですし、うん、僕は生まれた時にやっとこう MP3 プレイヤーが、
はは
ー、あ、その音楽を聴き始めた時から MP3 プレイヤーが出てきて、
うん、
こう、ね、そこそ今はもうストリーミングが主流ですけれども、
うん、
まだこう CD 借りたりしてた、ギリギリしてたんですよね、うん、でその中でやっぱりもちろんレコードもカセットも扱ったことなかったですし、
うん、
そう考えるとやっぱこの普遍化されたと言いますか、
うん、
なんかもうスタンダードができちゃった中でレコードとかポッてこう自分の中にこうなんか取り込んでいくと、
うん、
あ、こんなものがあったのか、こうむしろ新しいものとして捉えてるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。でやっぱり今ってなんて言えばいいんでしょう、まあ、物が売れない時代って言われたらちょっと変ですけども、物、
うんうん、
というよりもやっぱりこうソフト面ですごいこういろんな技術的な発達ってあると思うんですね、
うんうん、
なのでやっぱりこうそういう意味で、あの、もちろんあのリユースの文化っていうのもちょっとずつ根付いてきてるなって個人的には感じていますし、
うん、
やっぱりその、まあ、地域のリサイクルショップだったり、
うんうん、
こうやっぱ物を長く使うっていうの意外と長く使えるんですよね、まだまだ全然使えるものがいっぱいあるので、そういう意味ではやっぱりそのなんて言えばいいんでしょう、古いものも新しいものも、うん、まあ、同じ目線に立って考えることができるっていうのはやっぱそのよく80年代好きだとか自分で言うと80年代戻りたいっていう方もいると思うんですけど、
うん、
僕は全然そういう意味ではなくて、やっぱ現代から見えてる80年代の視点だからこそ、
うん、
いい点っていうのが見えるし、まあ、一方でやっぱり、うん、環境問題だったり、やっぱいろんな、
うん、
やっぱりこうしっかり考え直さうん、考え直さなくちゃいけない問題ってもちろんあると思うんで、そこを絶対見逃してはいけないと思うんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりそういうふうにこうフラットに見れるっていうのは、うん、今からの視点で、
うん、
まあ、例えば1960年代だったり、
うん、
70年代80年代だったり、もちろん音楽とかいろんなものを中心に見れるっていうのはすごいこうこの時代に生まれてきてよかったなってすごく自分は感じています
ね。そうね、なんかね、その80年代の話が出たので、はい、その音楽の中でもね、はい、自分は80年代が好きなんですって言われてたけど、80年代の音楽の魅力ってどんなところに感じてるんですか？
そうですね、
うん、
よくいろんな雑誌とか見られると、やっぱりその日本の日本語ロックって、
う
ん、日本語ロック論争っていうのがありましてですね、その日本語ロックどっから始まったのかって、
うん、
やっぱりこうハッピーエンドっていう伝説的なバンドがあると思うんですけど、う
ん、
もちろん僕は生まれてないので伝え聞いた話だけなんですけど、やっぱそこから始まってこういろんな方が出てきてっていうところだと思うんですけど、
うんうん、
やっぱり今自分がすごく気になってるっていうのは、うんうん、やっぱりそのなんて言えばいいんでしょうね、こう80年代の幕開けでこうなんて言うんでしょう、やっぱ山下達郎さん、
あ
はー、やっぱあの本当にもうなんて言うんだろう、 4U のアルバムが本当に好きで、その周りね、竹内まりやさんだったり門松俊樹さんだったり、そうですね、いろんな方、
独特のキラキラ感あるよね。
そうなんですよね、やっぱその80年代の、まあ、音楽とか文化って何かって言われると、やっぱりあのきらびやかさなんですよね。でそれはもちろん音にも現れてますし、
うんうんうん、
なんでしょうね、テレビの画面もやっぱりその結構やっぱスモークとか、今は LED 中心だと思うんですけど、結構白熱、結構いろんなものを電球焚いてたりチカチカさせたり、
はいはいはいは
い、そういう表現がやっぱりこうやっぱきらびやかさっていうものだと思うんですよね。
希望に満ちた時代だったのかな。
そうですね、
うん、
やっぱありがたいことに自分の母親とですね、やっぱ、
うん、
母親はあの80年代生きてきた人間なので、
うん、
話できるんですよね。やっぱそこでこう会話がつながるっていうのはすごいありがたいんですけど、うん、でし自分は生きてないので、
うん、
やっぱ実際こう過ごしてきた方の意見、
はいはい、
話っていうのはすごい貴重だなって今すごく感じてるんですけど、
うん、
やっぱりなんて言えばいいんでしょう、やっぱよく言うのはお金はなかった、当時もお金はすごいあったってわけではないんだけど、
うん、
なんかやっぱりこう 良くなる、良くなってくっていう、やっぱそういうすごい希望が持てた時代だっていうふうにお母さん、あの母親は言ってるんですね。なのでこうやっぱり、まあ、もちろん今いろんな問題とか、やっぱりこう SNS で出てきたいろんなこう人のコミュニケーションの仕方の変化によって生まれてくる、こう、何て言いましょう、問題だったり、っていうかあると思うんですけど、やっぱりもう一回原点立ち返ってみて、やっぱり機械を使ってるのも、機械を動かしているのも、やっぱ根底には人があるんだっていう、ここの考え方をすごい教えてくれるような気がしますね。
なるほどね、はい。そうだね。やっぱ本当に、どっちがどっちの影響を受けてるって両方双方向ある気はするけれども、でもやっぱりその時代の空気感の影響を受けて人の心っていうのがこうね、こうキラキラしたりとか、こう右肩下がりだったり上がりだったりとかね、いろいろあると思うし、でもまあそういういろんな70年80年それぞれのこう色合いの空気感の中を経てきて、でまあ私たちは経てきているだけど、その今これからのね時代を作っているあの和真さんとかが、じゃあ今こういう空気の世界を生きているけど、その中であの80年代に感じるようなそのキラキラしたというかね、希望とかワクワクとかそういったものを感じて、これからの時代も生きていこうと思った時に何がこう導いてくれそうな感じがします。自分にとっては、
そう、自分にとっては、やっぱりさっき高校2年生の自分に当てたと思うんですけど、この時って、やっぱりまあ自分がもともとこう昔のもの好きだったりっていうのもあって、まあちょっとお話がね合わなかったりっていうところで悩んでた自分がいて、でやっぱりその周りに合わせるのってやっぱりその周りの、まあ今だったらちょうどその頃こう携帯ゲームがこうちょうどこう発スマホでゲームやるっていうのが結構こう出てきた頃かなって思うんですけど、まあ、今思ってみると、もちろんやってる人もいるし、そういうゲームをやってない人もいるし、でゲームだけじゃなくて漫画だったり、もちろん本だったりそういうものってやっぱ読んでる人と読んでない人っていうのは絶対いますよね。でやっぱ 100% 全員が同じことをやってるわけではないですし、そうやって合わせる必要は全くないっていうことをやっぱ今なんて思うわけですね。そういう意味で考えるとやっぱりこうやっぱ自分の好きなものだったり、こう大事にしなきゃいけないものっていうのをやっぱそれをこうすごいこう明確にする、まあ、もやもやしてても全然大丈夫なんですけど、やっぱり自分はこれだこうだこういう風に したいなって思ってるっていう気持ちをやっぱり持ち続けるっていうのがすごく大事なことなのかなって思いますね。
好きなものを大切にしたいものを大切にし続けてみるというこの姿勢かな。
そうですね。でずっと続ける必要は僕はないと考えていて、さっきも言った通り取っておいてもいいわけです
ね。なるほどね。なんかちょっとね保留っていうかね。
そうそんな感じです。取っておいても全然大丈夫なので、その心の片隅にといいますか、やっぱりそういうものを捨てないでおくっていうのは、まあ一個ポイントかなって思います。
いやなんかすごい知恵です ね, ね これからね研究員の道ねに入っていく中でもどんどんこう新しいこうビジョンというかね、そういうものに出会っていかれるんじゃないかなと思うんだけど、そのさっきのお話の中でなぜ研究員やってるかっていうと課題を解決したいんですって、そこが原点って言われてて、その何だろうな、今私たちがこういろんな社会課題環境課題ってこう大きすぎて、なんか自分には何もできないしってこう力をねこうそがれているような、そういう心境にならされてる人も多いかなと思う中で、なんかこう自分は一つでもちっちゃくてもこの課題を解決してみようっていうこのなんていうか前向きなモチベーションっていうかね、
そうですね、
それを絶やさずにこう生き生きとチャレンジをしていくっていうそのエネルギー感がこういろんな人にこう多分ねお付き合いされているねいろんなお友達とかの中に伝わっていってるんじゃないかなって、別に何か教えるとかね導くとかじゃなくても、和真さんがそういう自分を生きているっていうことの影響がきっと周りにいる人にも伝わって、自分もなんかやろうかなとかね、
そうですね、
そう、そんな影響をこうなんか与える人なんじゃないかななんて思いながら、
あ ありがとうございます。
ワクワクし続けてください
、はい、ありがとうございます。
うん、今一番、じゃあもう直近でいいんですよ、はい、あの今一番ワクワクしていることは何ですか。
今一番ワクワクしていることは、うん、意外となんですけど、オンラインでミーティングするっていうのって、おうおう、もちろんあのこの状況になってから始まったと思うんですけど、うん、もうちょっと冷静に考えてみると、うん、結構前からやろうと思えばできたよなっていう選択肢の一個なんじゃなく、選択肢の一個だったんじゃないかなっていうふうに思っていて、うん、でもちろんみんな目を向けなかったわけですよね、うんうん、なんでかっていうと、やっぱり直接会えるっていうのと、やっぱ直接話ができるっていうのを、うん、やっぱこうそれが当たり前でしたし、うんうん、なのでやっぱもう今この状況になってオンラインでこう、うん、誰かと会話したり、うんうん、オンライン飲み会自分もやりましたけど、
二十
歳超えてからやりましたけど、こうやっぱりその結局機械を使うも、
うん、
やっぱ最後は人なんだなっていう風に自分の中では、
うんうんうん、
だしやっぱ会えない、やっぱ会って喋ることができないからこそ、うんうん、じゃあ相手に伝わるためにはどういうコミュニケーションを取ったらいいんだろうって、
うんうん、
やっぱそれに応じて一個一個、結局この対面での会話だってきっと相手に伝えるためにはっていうのってもちろん大事なことだと思うんですね。それが実際会わなくなったことによって、それをやらなければいけないということじゃなくて、本質的な問題に気づいたっていうことですね。やっぱそこにすごくワクワクしていて、そこをやっぱそのなんて言えばいいんでしょう、もちろんいろんな方が技術とかで解決したりとか、自分たちがやっぱもう実際にこう機械に合わせてそういう会話をするっていうのありましたよね、やっぱその、はい、いいえとか、
はいはい、
うんとか、そういう相槌ですけど、そういうのがこれからはなんかそういう風に新しくなる、
コミュニケーションが新しくなりそうな予感。
そうですね、コミュニケーション自体は変わらないと思うんですけど、うん、そのこう間に媒介に挟むメディアとか、
うん、
そういうこういうなんて言いましょう、まあ、それこそスマートフォンだったり、
うんうんうん、
パソコンだったり、
うん、
もしかしたらもうそもそもこんなもうものじゃないかもしれないと思うんですけど、
チップとか分かんないけど、
あの目にこうディスプレイ出すようにするかもしれないんですけど、
うん、
ただやっぱりそれも全部こう人間に寄り添う形で作ってるからこそ、やっぱその人間にとっていいものってなんだろうっていうのを考えるっていうのがワクワクしますし、そういうのを人と話したりするっていうのがやっぱすごいこう自分の中でワクワクするものです。
いや、なんか今あのお聞きしていてこうポンって浮かぶのは、今その歴史のねことを、はい、まあ選択して勉強しているとか、そのツーリズムのことを勉強しているとか、はい、あの具体的にはそういうことを勉強されてるのかもしれないけど、将来勝間さんが携わってる仕事というか、
はい、
クリエイトしてるものっていうのは、はい、なんかそこから得たインスピレーションをなんか全然違う形であの表現しているのかもしれないななんて、
うん、なるほど、
すごい思ったら私ワクワクしちゃってそう、うん、いや、なんかそういう進化っていうのかな、
うん、
あの私たちもこれまでもずっといろんな進化をしながら、
そうですね、
ね、技術的な進化もそうだし、はい、でも、まあ、進化してる部分と人間変わんないよねみたいなところって、うん、まあ、両方あるとしても、うん、でもやっぱり新しいチャレンジをしてきていると、うん、とは思う。でもしてきてはいるけど、その都度また新しい課題が出てきたりとかする、うん、だからなんかそのなんだろう、問題がなくなる世の中ってこれからも来ないのかもしれないけど、うん、なんかこう今自分たちがこう生きているこう時代や命の時間をより面白くしようよとか、より良くしようよっていう、できるよねって、どうしたらいいかなっていう、
うん、
そういう生き生きとしたなんかこうエネルギー感で、
そうですね、
うん、
ね、やっぱり課題がなんか出てきたり、うん、問題ができた時っていうのは、うん、逆に考えてみれば、今までうまくいってたものとか、
うん、
いかなかったものが、
うん、
あ、いかなくなってからこそなんかこう出てきた問題とかって、
うんうんうんうん、
それってあのもちろんあのもっとグローバルのレベルだったり、自分のこの対人の友達の関係だったりって、うんうん、いろんなこう大小があると思うんですけど、
うんうん、
やっぱそういう時って、うん、もうちょっと本質的なことがやっぱ問われてるんだっていう風に考えられると、うんうん、
飲み込まれるんです
よ、ね、あそういうふうにあの実際考えることってすごく難しいと思うんですけど、うん、少なくともマイナスに考えるよりはプラスに考えた方が、うん、やっぱりなんて言うんでしょう、やっぱ課題をそれこそ解決するっていう問題ですけど、うんうんうん、その課題を把握してやっぱ解決するっていう捉える面では、うん、やっぱこうなんとかプラスに持っていくっていうのが、うん、持っていこうとするっていうのがそれがすごく大事なんじゃないかなって思います。
その気質ってあの親御さんから受け継いだんですか？
いやそう、
どう思います？自分のその
うん、いろんな世代の方とやっぱり話をしていたっていうのはすごい、うんうん、あるのかな、
昔から
って思いますね。そうですね、なんて言いましょう、結構親戚で集まる機会が多かった記憶がありまして、すごいなんか子供の時ですからそんな難しい話でたわいもない話だったと思うんですけど、やっぱりそのあの冠婚葬祭の場面でやっぱその人生のライフステージのですね、
うん、
あのこういろんな局面でいろんな方からこういろんな話を聞いてたっていうのは、うん、おじいちゃんおばあちゃんだったり、そう、そこはでかいですね。今おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでるんですけど、
うんうん、
やっぱり考え方も全然違いますし、うん、考えてることもやっぱ当時のスタンダードっていうのも全然違いますし、
うんうん、
そのやっぱり今自分がこう生きてるこの世代っていうかこの現代っていうのがあくまでこう一過性のものに過ぎない、たったこう通過点なんだっていうふ
う
に考えられるのが一番こう大きいのかなって思いますね。
なるほどね、はい、なんかそういう視点を持ってこう同世代のあのお友達とかと会話をすると、あのもしかしたらちょっと驚かれるかな、なんかそういう視点皆さんが持ってるのかどうかよくわからないんですけど
そうですね、すごい結構やっぱりありがたいことに、
うん、
今もちろん中学校とか、うん、幼稚園から仲良くしてる友達とかもいるんですけど、
うんうん、
基本的にあの僕はあんまなんて言えばいいんでしょう、話すのがすごい好きなので、
うん、
もちろ なんかご飯とか行ったりする時も、
うんうんうん、
結構喋っちゃうんですよ、うんうん、それですごい時間使っちゃうんですけど、
うん、
結構やっぱ定期的に同じ人と話せるっていうのは、
うん、
このなんて言うんでしょう、自己紹介から始まらないで、
うん、
こういきなりこうサクッと
本題に入れる
っていうのはすごいこうありがたいですし、
うん、
やっぱりさっきも言いましたけど、
ね、
やっぱ歴史は信頼の厚みだと思っていて、
うん、
やっぱり300年続くおま
ん
じゅう屋さん、
うん、
そのおまんじゅう300年ずっと続いてる、なんで続いてんだと、やっぱ地元の人に愛されてるから、
うん、
美味しいから、そういうやっぱ何かしらの理由があって、
うん、
来ないとやっぱ
そうね
続けられないですし、
ね、
やっぱそこを大事にしたいなっていう、それはやっぱ友達しかり物しかりなんですけど、
本当
だね、まあ、そういう風に
思いますね。いやいやいや、今本当300年続いてるってすごいことだなって今一瞬思いましたね。
そうですよね。
ね、
日本で確か世界で一番古い会社っていうのは確か日本にあったと思うんですけど、そうですね、よくよく考えてみると、
うん、
古くから残っているものって、
うんうんうん、
やっぱお寺とか神社っていうのは古くから残ってるものですよね、
うんうん、
やっぱそれってやっぱ修理する方って絶対必要じゃないですか、うんうんうん、だからやっぱその修理をするっていうものは基本的にはこうもちろん昔からのこう大工さんの技術ですよね、
うん、
技術をこうしっかりと伝承していくっていうのが必要なのと、やっぱり何はともあれやっぱ科学技術の発達っていうのはありますから、うん、やっぱ最新の現代のこう技術を使っていくというのは、だからその大事なところはそこのバランスですよね、
うん、
まあ、そういう意味でその古くも見てるし今も見てるっていう、まあ、会社だったり組織っていうのがやっぱ日本にあるっていうのはその意味では本当にすごいことだなって思いますね。
面白いですね。お話が面白すぎてもうたっぷりと時間が経ってしまったんですが、はい、私どうしても最後にですね、
はい、
カズマさんの CD をあげたくてですね、はい、どれをおかけしましょうかね。
今日は CD とレコードの方をお持ちしたんですけれども、
うん、じゃあレコードに、
はい、
はい、収められている曲をね、聞いていただくのがいいかなということなので、お聞きしながらお別れすることになると思うので、はい、この曲ね、どんな思いで作られたのかとか教えていただいてから音楽に入りましょうか。
はい、
はい、
曲名はですね、うん、新宿ミッドナイトという曲なんですけれども、 大学に行って、まあ、東京にこう、まあ、通学で行く機会が増えまして、
うん、
やっぱこの鎌倉だったり、うん、藤沢だったりとか、うん、この地域に住んでてこう見えなかったものっていうか、やっぱりこう新宿行くといろんな人が本当にいて、
うん、
でいろんな人がやっぱ駅を中心に移動していて、うん、なんかそういう意味でそのなんか田園的なイメージから、うん、ちょっと都市っぽい曲ってどんな感じなんだろうって考えると、うん、やっぱりこの、まあ、80年代の、まあ、出てきちゃうんですけど、うん、シティポップとか、
うん、
まあ、そういうジャンルに応募されちゃうと思うんですけど結局は、
うん、
でもやっぱりそういう、まあ、意味というか考えを持って作りましたね。今の曲ってどんなものかっていうと、
うん、
歌詞になりにくいなって個人的に思ってて、基本的にやっぱこれで完結しちゃうんです、
スマホでね、
はい、でそれがやっぱそのものだったりとかで、基本的に80年、うん、まあ80年で限らず歌謡曲というものはもともとそういうこうものとかに投影してた、なんかテレフォンとか、
なるほどね、
レコードだったりカセットだったり、そういう
ものにもストーリーがね、
そうなんですよね、
刻まれてたよね、
はい、そういう情景描写がなくなって、うん、今はむしろどちらかというと、であの変な話、
うん、
景色も実は結構感じにくいんですよね、やっぱりこうなんて言えばいいでしょう、まず抜け駆けしない、
抜け駆けしない、
あと早起きしない、
はい、
であと、まあ、言うほど遅くまで遊ばないっていう人が多くて、
は
い、そのもちろん、まあ、朝帰り経験するかって言われたら、まあ、いると思いますよ、経験してる方、
うん、
でも本質 なんて言うんでしょう、
うん、
まあ、たあの僕社会学者の宮台
さん、逸脱しない人が多いん
で
ね、
逸脱しない方がすごい多いので、うん、景色が変わんないんですよね、そこにこう見出せないというか、
うん、
見出せるとしたら夕焼け、あと都会の夜の街並み、
うん、
帰り道とか、
うん、
でそこぐらいしかないんですよね、もう、うん、なのでやっぱそこ以外、あとはまあ電車とか車だと思うんですけど、うん、やっぱそれ以外に何を見出すかって言ったら、やっぱすごい内面的な方に、
うん、
心の動きで表現してるっていうのがすごい多いなと、うん、今までは外から中を見てたんですけど、今は中を通して外を見てるって感じだと思いますね。
なるほどね、
そういう風に変わってきたと思います。ちょっと前に話題になってたのが、
うん、
その愛してるって言わなくなったって歌詞の中で、
うん
うん、中で好きなんだけど言わないっていうのもすごい増えたんじゃないかなって。それってまあもちろん自分たちの、
うん、
なんて言えばいいんでしょう、生活の暮らしの中で、
うん、
なんか結構なんて言えばいいんでしょう、なんか昔のアニメとか見ると、
うん、
なんか付き合ってるのを大っぴらにするっていうのはあったと思うんですけど、
誰から見てもわかるみたいな、
ね、そうそうそう、なんかそういうのって今こう自分のこの高校生活振り返ってみると、
うん、
自分のその中周りでですね、
うん、
すごい大っぴらという感じではなかったのかなっていう、
特別なことじゃなくなってるのかな、
あ、そういうことですね、
うんうんうん、
当たり前じゃなかったとしても、
うん、
まあそういうものもあるよなっていう、普通だよなっていうふうにこう、そういう人もな、ある意味やっぱ多様性だと思うんですけど、最後は、
うんうんうん、
そういう人もいるよなみたいな、そういう捉え方とか解釈の仕方があるんじゃないかなって個人的には思います。
なるほどね。じゃあこの新宿ミッドナイト、
はい、
お聞きしながら
お
別れしたいと思います、
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
流れに好みを任せていたいだけけど夢じゃないといいねこの街では嘘で塗り固めたビルの谷間心だけ預けたら昨日見てたニュースとおさらば新宿ミッドナイト自分のキャパシティは埋められるライブハウスに似ていた別に人に話すほど類まれじゃないけどその中で自分の弱さを見つけたんだ流れに好みを任せていたいだけけど夢じゃないといいねこの街では嘘で塗り固めたビルの谷間心だけ預けたら昨日見てた